ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムにおいて横田拓也さんは次の通り発言しました。
皆様こんにちは。日本の皆様こんばんは。家族会事務局長の横田拓也と申します。本日は新型コロナウイルス感染拡大という大きな制約がある中で、再び日本、米国、オーストラリア、EU が集まり、北朝鮮による拉致問題の早期解決を訴え、そして重大かつ深刻な人権問題について声を一つにして、国際社会に問題提起していく場を作れたことに感謝いたします。私事で恐縮ですが、1977年に13歳で下校途中に拉致された横田めぐみを北朝鮮から救出するために、40年以上も戦い続けてきた私の父横田茂がちょうど1年前の6月に他界しました。再びめぐみと日本で再会し抱きしめたかったのだろうと思うと本当に残念でなりません。悔しくてなりません。このような非情を私たちに突きつける北朝鮮を許すことができません。北朝鮮は国際社会による経済制裁に加え、昨年は大規模な水害に見舞われ、さらに新型コロナウイルス感染という三重苦にあります。平時の時でさえ食料は恒常的に不足し、そして医療関係は脆弱であり、北朝鮮の2500万人の国民生活は人権を無視されたままの辛い生活を強いられています。その状況下、三重苦がどれだけ彼らに苦しい時間を強いているのかと思うと、北朝鮮当局の人権無視の行いは容認できるものではありません。また北朝鮮工作員たちによって主権侵害、領海侵犯され、日本国内から拉致されることがなければ、どれだけ誰もが享受できる平和な生活を送れたはずの私の姉横田めぐみをはじめとする拉致被害者の方々が、体を壊さず健康で過ごしているだろうかと心配しない日がありません。北朝鮮は拉致被害者を人質として利用し、外交を繰り広げている邪悪なテロ支援国家です。人々の人権を根底から無視し、一発数億円かかると言われている弾道ミサイルの発射を続け、核開発を続けています。核開発と人権問題は表裏一体なのです。大規模な人の尊厳と人命の犠牲の上に、金正恩委員長は自らの体制の保障を確保するために先軍政治を行っています。このような身勝手な振る舞いの裏で人権蹂躙が続けられていることを看過して良いわけがありません。拉致被害者の方々の助けてという真剣な声なき声に耳を傾け、自由な社会にいる私たちが具体的な救出活動と人権問題解決のために行動に出る必要があります。北朝鮮の暴挙を止めなくてはなりません。北朝鮮への国際的枠組みによる制裁は効果を発揮しているものの、北朝鮮はさまざまな手を使い制裁逃れをしていることは周知の通りであり、さらに問題なのはテロ支援国家へ手助けしている国家があるということです。国際社会は北朝鮮への金融制裁をさらに強化することができるはずです。海上での瀬戸り対策をはじめとする取り締まりをさらに強化することも重要です。個々の国内で法の厳格な執行をさらに進め、北朝鮮の締め付けを強化するべきです。拉致被害者の家族が主張するから何かしなくてはならないといった受け身の発想で物事を判断することなく、人権問題の解決のため、そして重大な安全保障上の問題解決のために、主権国家の責任を持って能動的に戦略立案と行動に出るべきだと思います。私たち一人一人自らが、もし幼少期または今この瞬間に 暴力的に北朝鮮の工作員たちによって工作船に閉じ込められ、一切の自由を奪われた上に43年以上も母国に帰ることができず、家族や兄弟と再会できないと想像したときに、今のような手ぬるいアプローチが妥当だと思えるでしょうか。もし私たちの家族や兄弟が暴力的に拉致されたにもかかわらず、国家がその救出と解決に向けた行動に出ないときに、今のようなおとなしいアプローチで良いのでしょうか。きっと自分自身がその場にいれば大きな声で助けてと声を出し、一刻も早い救出を願うはずです。家族や兄弟、そして友人の涙ながらの助けてという声を聞けば、命を懸けてでも行動するはずです。常にこの人権問題である拉致問題を我が事として捉えてほしいと願います。2020年、2021年は新型コロナウイルス感染拡大により、私たちは例外なく大きな制約を受けました。行動制限、人々との接触回避、経済活動停滞による生活苦、さまざまな非日常を経験しました。ただ冷静に考えてください。拉致された私たちの兄弟はこうした非日常、つまり一切の行動を拉致された翌日から40年以上も厳重な監視のもと制限され、人々との自由な接触は禁じられ、さらに自由意見を述べることもできない環境にあるのです。私たちは共感できるはずです。もっと傷口に手を当てることができるはずです。北朝鮮当局、そして金正恩委員長に改めて家族会、そして支援してくださっている救う会、並びに拉致議連の求める要求水準を伝えます。私たちが求めているのは拉致被害者の即時一括帰国です。段階的および部分的解決は容認しません。これ以上時間稼ぎと人質解雇を容認しません。また拉致被害者本人の居場所がわからないという嘘の前提に立ち、調査委員会の立ち上げや連絡事務所設置等は一切求めていません。あなた方は24時間厳重な監視下で全拉致被害者がどこで何をしているかを監視そして把握しているからです。あなた方が人権問題である拉致問題を解決しない限り、明るい未来を描けないばかりか、結果的に体制と安全の保障も得られません。金正恩委員長、どうか隠れることなく勇気ある判断を持って拉致問題解決の意思決定をしてください。本当に北朝鮮を統治しているのであれば、過去の負と決別し、明るい未来を描くために、そして2500万人の北朝鮮国民に自由と平和を享受させることができる正しいリーダーとなってください。恵みの帰国を待つ私の母横田早紀江は85歳と高齢です。肉体的にも精神的にも疲れ切っています。会えば老いを感じます。どうかせめて母が元気で健康なうちに恵みと日本で再会させてほしいと思います。二人で草原で寝そべって、白い雲が綺麗だねといった会話ができる日が来ることを願います。最後に、日本政府におかれましては、私たちが求める要求の水準の場を下げることなく、毅然とした態度と強い交渉力で北朝鮮へ要求と交渉を図ってほしいと思います。北朝鮮による日本人拉致問題はどこかの国が解決してくれる問題ではなく、日本が主体的になって解決させなくてはならない問題です。強力な政治力とリーダーシップを求めます。本日参加されている皆様、辛い日々が続きますが、どうかお体には留意され、明るいゴールが来ることを願いながら健康でお過ごしください。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601181335816011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など深夜1時からは 9470kHz など深夜2時からは 6110kHz 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など夜12時12時30分からは 9685kHz など深夜1時30分からは6110kHz 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。